では奨励させていただきます。今週 の礼拝のテーマが大学でキリスト教を学ぶ意味ということですので、それに合わせて私の今日の奨励テーマはキリストを知るという題にしました。そして今日の聖書の箇所エフェソ書を選びました。今日の先ほど読んだ聖書の箇所はクリスチャンにまず向けられたものです。クリスチャンは洗礼を受けてからもより深くキリストを知るように招かれます。日本ではクリスチャンの人口が 0.8% と言われています。すべてのキリスト教の教派を合わせてですね、約100万人ぐらいですね。それしかいないからかもしれませんが、一般の日本人の人から見るとクリスチャンがまるでキリストをすべて知ってるかのように考えている人が多いということが言えると思います。ですけどそれは全然違います。なんかこうクリスチャンになるとこうキリスト全部知っててキリストのように完全にキリストのように生きなければっていうふうに思う人たちが多いみたいなんですけど、それは残念ながら違うですね。キリストは非常に大きな方ですから、私たちクリスチャンも生涯をかけて、あるいは死んでからも生涯を超えてからも、今日の聖書にありますようにキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さを理解して人の知識をはるかに超えるこのキリストの愛を知るように招かれています。また今日の聖書の祈りの中に、これは使徒パウロが祈ったとされているところですけど、その内なる人を強めてとありますが、外なる人と内なる人の違いっていうのは、内なる人というのは私たちの心の中の本当の自分自身ですね。で、外なる人っていうのは外から決められているものであり得ます。外に合わせている自分とか肩書きで決められている自分とかの場合があり得ます。もちろんその外側の自分も自分の一部でもありますけど、しかし内なる人というと、もろ私自身ですね。本当の自分のことを指します。この内的人間の形成はキリスト教のテーマでもありましたし、今でもそうです。クリスチャンはこのようなこの大きな方であるキリストを生涯かけて学んでいくということに招かれています。そしてまたこのキリストを知っていくということは楽しみでもあります。なんかこうここまでっていう限界がないっていうのは非常な魅力だと思います。どこまでもどこまでも深く知ることができるっていうことですね。相手が神だからですね。でどこまでも成長することができる、私たちの側から言うとですね、っていうのはやっぱり一つの魅力だと思います。ここまでだからねっていうのがないっていうことはすごく魅力だと思います。どこかで止まるっていうのは、先が見えるっていうのはすごく一般的に退屈なことじゃないでしょうかね。キリストを知るっていうのはそういうことではなくて、神は無限だから無限に私たちも成長できるという、そういう大きいものに招かれています。以上はクリスチャンがキリストを知ることについてですが、さてクリスチャンでない日本の大学生はほとんどクリスチャンじゃないと思いますが、そのクリスチャンでない日本の大学生が大学でキリスト教を学ぶ意味とは何でしょうかということですね。でいろいろ考えられると思います。外側から見ればっていうことですけど、外側から見るとはっきり分かるのは、まず国際的に必要だっていうことは挙げられると思います。キリスト教は日本では全教派合わせて 0.8% に過ぎないですけど、外国では世界ではおそらく 40% は超えていると思いますね。もっとあると思います。25億人はいると思われます。というのはデータにこだわりますけど、その洗礼を受けて、でそれで教会にその一つの戸籍のような形ではっきり登録されるということが決まっているカトリック教会と正教会は人数がはっきり出ますね。でその場合カトリック教会は全世界で11億人カトリック教会の信者がいます。でまたロシアと東ヨーロッパ中心の正教会と言われるものは8億人いることが分かっています。でそれだけで19億人いますね。でそれに加えてそのプロテスタントというその キリスト教のこの大学もそうですが教派がありますね。ただプロテスタントの場合にその洗礼を受けない場合がありますね。その無教会というところとか、そのプロテスタントの場合でこうはっきりと席っていう形で残さない場合がありますので、はっきり何人っていうのを出すのは非常に難しいんですけれど、でもアメリカ合衆国とかカナダですね、そして北ヨーロッパに、北ヨーロッパはプロテスタントの国ですから、でそれにイギリス国教会を合わせればもう優に5億人とかそういう数は超えていると思われます。つまり世界のおそらく25億人はクリスチャンだと言えると思います。なので国際社会に向けてキリスト教を学んでいくということはぜひ必要なことだと思います。でところでこう日本というこの国は近代化するにあたって西洋の宗教を取り入れずに西洋の文化を取り入れてきたっていう、そういう特徴があると思います。キリスト教の総人口が 0.8% だけど日本の社会を見ればまさに西洋社会ですよね。でもこれは宗教を入れないで文化だけ入れたという非常に変わった異常なことだと思います。その内面を理解しないで外側だけ取り入れた、枠だけ取り入れたということですから、ちょっと異常なことだと言えると思います。だけど本当の意味で深く西洋社会っていうものを理解するにはその内面を学ばなければならないと思います。もし外側の形だけ真似ただけでは西洋の文化とか思想とか文学とか演劇とか映画とか芸術とか美術とか音楽を理解できるとは言えないと思います。やはり中身を学んでそのものが何であるかを知るということが言えると思います。人間についてもそれは言えると思います。肩書きだけ知っていてもその人の性格を知らなければ、その人の書いた文章を把握できたとしてもほんの一部浅はかなものだと思います。そういうことが西洋全体にも言えると思います。外側だけでなく中側からも理解するってことが必要だと思います。だから西洋を知るっていうことはクリスチャンじゃない学生にとっても大事なことで、その中身であるキリスト教を知るということは西洋を理解するという意味でも必要なことだと思います。この西洋諸国を動かしてきたキリスト教というそういう内的な動機を知らずに全ての学問をする意味はないと言えると思います。全て学問はそれを作り上げてきた社会から理解する必要があると思います。西洋を理解するには外側だけ結果だけではなくて形だけでなくてそれを突き動かしてきた内的なその宗教を知るっていうことは学ぶ意味はあると思います。まあ、ところでですね、大学でキリスト教を学ぶというと信仰を学ぶ、直接信仰を学ぶというのではなくて信仰が外に現れた形である学問を学ぶということは大学の授業としての義務でもあります。でもそれでもそのキリスト教の内容に触れることはできると思います。そしてクリスチャンじゃない一般の日本の大学生の大部分の人にとっては大学でキリスト教を学ぶというのはクリスチャンにならなくても学べるという、クリスチャンに特になりたくないと思っている日本の大学生にとっては利点があると思います。要するに信仰の自由が確保されて保障された上で学ぶことができるっていう利点はあると思います。まあ以上は外面的な意味での大学でキリスト教を学ぶことですけど、内面的に学ぶっていうことも一方であると思います。確かに教会で信仰について語って大学では授業ですね、学問について学ぶわけですね。大学ではキリスト教は学問として授業は学びますが、要するにこの授業っていうのはそのキリスト教の授業は信仰された内容を記号化して歴史に現れた現象形態を学んでいるわけですね。で理性に把握できる限り学ぶということが求められますが、だけど本当の本来はキリスト教はその内容は内面的なものですね。信仰というものから成り立ってますから、それが歴史の中でこう現れた、このように解釈された、聖書はこう解釈されてきたとか学んでいても、元のところは私は信じたというその宗教から成り立ってますから、 どうしてもこの、重なるというところは出てくると思います。例えば、ある聖書の解釈を授業で勉強したとして、歴史的に普通はこのように解釈されるのが定説であるというふうに、解釈の仕方だけ暗記してテストに臨んだとしても、その外側だけでなく、実はその人の内面の心に響いたところも絶対あると思います。ここは大事なところだと思います。あえて宗教嫌いで遠ざけていたとしても、いた人がいたとしてもですね、自然と自発的に考えることや自分に響く文章などに出会えると、そこでその人とキリスト教の内的出会いが始まるということは言えると思います。まあ、また内面的に見ればキリスト教の総人口を先ほどざっと言いましたけど、生まれつき その幼児洗礼というのがカトリック教会と正教会だから全世界で19億人になりますかにすごく多いですね。でそういうことと、あともう一つはクリスチャンは成人洗礼、大人になって洗礼を受ける場合でもですね、クリスチャンはキリストを全て知った上で洗礼を受けるのではなくて、憧れて、大人の場合に憧れてクリスチャンになるという人が多いと思います。ですから現実にキリストとクリスチャンが違うという非常に残念なことが歴史には起こっています。例えば歴史を見てすぐ目立つ十字軍の問題もそうだと思います。キリストは十字軍をしないですね。 ですけどクリスチャンは十字軍をしましたね。それとか近い例で言えばアフガン戦争などもそうです。あの時のアメリカの態度は変ですね。クリスチャンとは言えないというか、クリスチャンとは思えないことをクリスチャンが実際にやっているということが起こります。インドのヒンズー教徒だったガンジーという首相は、自分はキリストは好きだけどクリスチャンは嫌いだというふうにはっきり言ったことで知られてますけど、まあ、すごく残念な現実があります。キリストとクリスチャンが違うという残念なことなんですが、こういうそのキリストのやらないことをクリスチャンがやっているというのは、本当にはキリストを知らないからだということが言えると思います。本当にはキリストと出会っていないということが言えると思います。まあ、こういう残念な現実の中でも、その中でも時々本物のクリスチャンが現れます。この時々本当にキリストと似た人がたまに出ます。でその人たちのおかげでこの21世紀までキリスト教が続いているということが言えると思います。この自動的に幼児洗礼だからクリスチャンの総人口が今でも多いっていうことだけじゃなくて、時々本当のクリスチャンが、例えばマザー・テレサとか、例えばボーヘッファーというルター派の牧師さんとか、素晴らしい方が時々出ますね。そういう人によって憧れてクリスチャンになるという人も大人の中には出ますから、そういう意味でも2000年以上キリスト教が続いているのだと思います。でそれを突き動かす、それは何なのかということを学ぶということは大事だと思います。まあ、いろんなことが言えるとは思いますが、私はキリストの持つ私たちの理解をはるかに超えたキリストの愛がその内的動機だと思います。キリストの愛は普通の人間的なものではありません。普通の人間的な愛を否定しないですけど、それを高めようとする、そういう特徴があると思います。この常識では考えられない愛ですね。右の方を撃たれたら左を出すというような、また自分を殺したり裏切ったりする人間を許して愛して信じ続けるという、そういう愛の質がキリスト教の本質として言えると思います。この愛を理解することはキリスト教を理解することでもあり、この明治学院の理念である聖書の言葉から来ている、自分のしてもらいたいと思うことを人にもしなさいという他者への貢献というのを理解することでもあると思います。まあ、お金があって物があってたくさんの人がそばにいても、そこに本当の愛情がなければ生きているということは言えないんじゃないかと私は思います。そんなお金があっても物があってもたくさんの人がいても、自分を大切にしてくれる、大事にしてくれる、愛してくれる人がいなければ楽しいとは言えないと思います。むしろ逆にですね、何もなくても本当に自分を大事にしてくれる人がそばにいてくれたら、その方が生きていて幸せなのではないでしょうか。 こういう人間の在り方を知るためにも、人間というのはそういう大事にされる、大切にされるという、愛される、愛するということがすごく必要なものだと思います。こういう人間の在り方を知るためにも、キリスト教を、そのキリストの愛を知っていくということは必要だと思います。人間にとって一番大事なものは何なのか、そういう問題をキリスト教は突きつけてくると思います。そういう意味でも、まあ、一番最初に外側の意味を言いましたが、こういう内面的な意味でも大学でキリスト教を学ぶということは必要なことだと思われます。私の章例これで終わります。祈祷をいたします。主よ、今日の聖書の祈りをそのまま今日の祈祷にいたします。私たちがキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。アーメン。